釈迦におりましたときに、そしてこちらに来るということになりました。そして、この釈迦におりました田中恵子さんの家を訪ねました。今度は釈迦に、前津に帰ることになりました。でその時に家内が、この恵子さんはどうして信仰を持ったんですかついたときに、母のようになりたいと思いましたという言葉でしたね。家内は感動いたしまして、私もほーと思いました。どういうことですか、まあ、長男の嫁として、この田中歌子さん、律子さんの、まさに律子さんのですね、お母さんですけども、この引き取られて、まあ、少し司法があったかもしれませんけど、本当に可愛い老人なんですね。そしてその人柄というのに、ね、本当に恵子さんは心を引きつけられたというわけですよ。そして私も年を取った時に母のようになりたいということで、その信仰を心開いたということをお聞きしました。いやうらしいなと本当に感動いたしました。まさにルツがそうであったというのでありますね。柔軟性を見ますと、ルツはその傍らに私は葬られますとまで言ってますね。自分の民族、国を出るということは自分出身の民族と神を捨てることであります。本来のこの慣れた同族の社会と国と決別、民族と決別をする意味がありますね。もう年取っておりましたナオミがこの一緒にその悩みに従っていくということは、ナオミが先に死ぬことは当たり前であります。その後どうなるんでしょうか。異国に来て異邦人になる自分がナオミについてこのイスラエルに来たわけですが、そのナオミさえも死んでしまった後、自分の存在や生活はどうなるんでしょうか。身より一つないイスラエルの異国社会の中でその生涯を終えるということを、このルツはね、この時決断しているんですよ。これはすごい決断ですよ皆さん。柔軟性を見ますと、主よどうぞ私を、主よという言葉がここに出てまいりました。これはルツの言葉です。彼女はこのナオミを通してすでに主よと呼ぶものになっていたんですね。イスラエルの神、聖書の神を私の神として、本当にこの神に信頼し、ナオミだけじゃありません。ナオミを通して今度は彼女は主に信頼するようになったんです。ナオミは死んでいきます。先に。その時どうなりますかと。主が私を守ってくださる。いつまでもね、人を頼る信仰であってはいけないんです、皆さん。私たちは信仰の始めは、人を通して、クリスチャンの人を通して導かれることがあるんです。人を通して、イエス様を信じるようになっていくんです。だけども、いつまでも人に頼りにするんじゃなくて、人を寄り頼んじゃなくて、そこから行ける主を信頼していく信仰、神様を信頼する信仰に移らなければなりません。ですが、その信仰を持っている。だからこれは、何を頼って、この異国に行くわけじゃない。主を信頼して、何までもない。その地に、ナオミを最後まで支えて愛するために、守るために、使えるために出ていくんです。皆さん、これはアブラムの信仰ですよ。あの、創世記十二章。あなたは国を出て親族を別れ、死の家を離れて、私が死ぬ地に行きなさい。皆さん、私にとって自分を守り支え、保証してくるものは何ですか？それは自分の祖国であり、親族であり、死の家じゃないでしょうか。それを全部人間的な後を全部捨てて、置いていて、そして、まだわからないその地にですね、神の御言葉だけに信頼して出かけていくというのは、なかなかできることじゃないでしょう。アブラハムは行き先を知らずして出ていったと、ヘブル書には書いてある。まさにこれは、この時のルツの信仰なんです。皆さん、私たちも自分の将来、どんなことが起こってくるか分からないんですよ。どういうところを人生を通っていくか分からない。私の先の将来において、どんなことが起こってくるか分からない。 だから多くの人たちはできるだけどんなことがあっても大事な愛をできるだけ守られるっていういろんなものを蓄えるわけです。いろんな杖を構築するわけですよ。でも聖書はそうじゃない。生ける神を信じよって言ってるんです。その信仰に立てって言ってるんです。これルツの信仰であります。モアブ人であるルツが夫の存在なしにイスラエル社会に入っていることはなんと大変なことだったでしょうかね。しかしルツはイスラエルの神主に信頼する真実な信仰と姑のナオミに対する真実な愛によって彼女は神様にかけて出ていくわけですね。そして後にこのルツの真実な神に対する信頼と姑に対する愛の使える心は当時のあの人たち、周りの人たちを感動させるんですね。そしてルツが異国の人たちの間で本当に尊く受け入れられていくわけですよ。本当に素晴らしい器だと。彼は後に神の民としての資格を認められ、その社会に受け入れられていくわけですね。そして尊ばれていくんですね。それだけじゃありません。ルツはこのボアズと結婚することにおいて、再婚することにおいて、イエス・キリストの系図の中に加えられていくという栄誉に扱うわけですね。最後に言いました4章の終わり、神様がどんなようにこのルツの信仰に報いてくださったか、ナオミの信仰に報いてくださったか、私たちはそこを見極めなければなりませんね。本当に神様は全知全能なされる。最後に、この時間来ておりますが、神様の監視のお働きということについて短く言っておきたいと思います。ナオミ、ルツ、ボアズ、まあ、ボアズは今話せませんけども、お話できませんが、こういう人間の関係の中に私たちの家庭、家族のあり方、嫁姑のあり方、老後の生活のあり方ということをですね、どう見るかという一つの解決がありますよ。ルツ記に出てくる人々はみんなそれぞれが自分のためではなく、相手の幸せをまず第一に考えて生きているという人たちなんです。これ見習いたいですよ。ナオミは自分の老後のことよりまだ若い女性としてのルツのこれからの生涯を考えて、自分の離れてモアブに帰れ、幸せで結婚することを強く迫りました。それでも自分で決心し、姑に仕え、共に生きるために、イスラエルに来た嫁のルツのために、彼女は一生懸命心を砕くわけですね。彼女のこれからの幸せをどうしたらよいかと一生懸命考えます。そして確かな信頼できる親族の一人であるボアズとの結婚を彼女は祈り導いているわけですね。ルツといえば、すべてを失ったこの姑、ナオミと共に生きることを決断いたします。自分の女性としての幸せを全部ある意味で捨てて、この世的なものを捨てて、本当に姑に尽くすという、まず自分のことよりも姑のことを考えている、姑のことを考えている。そして別は無一文となってこの国王に帰ってきた姑を支えるために、その生活のために次の日から身を低くして他人の畑に行って拾わせてくださいっていうですね、若い娘ができることじゃないです。落ち穂拾いに出かけるわけですよ。いけずされたり、いじめられたり、異国の女ですからなおさらです。ナオミはそのことを一生懸命祈ってました。この邪気に扱うことがないように別のために祈ってましたね。たまたまボアズの畑に行ってですね、ボアズはそのこの異国女 の, あこの嫁ルツのことをじっと見てた。関心な女性だ、好意を持つわけですね。まあ、ここからも導かれていくわけですけども、本当にルツはですね、自分のことよりもナオミのことを大事に考えた。ボアズは買い戻しの権利を持つ親戚の者としてエリミク家の存続のために、またナオミとルツの幸せを考えて、多くの犠牲を払うこの結婚、これはレビラート婚といいましてですね、ある人の家庭の中でこの男子が息子が死にますと四つ身が絶えますので、この家計を大したらやらないということで、この弟が聞いたら弟のお姉さんをめとってその家を再興する。あるいはこのナオミの家みたいに二人の息子とも死んだ場合は、親戚の近い者がもし決断するならば、この 息子の嫁と結婚してこの家の中に入ってこの家を再興するという、こういうですね、家計を絶やさないという一つの掟があった。